東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
トビヤマシュンの Guess What Radio。この番組はナビゲーター飛山俊による一度聞いたらつい誰かに話したくなるようなそんな厳選ゴシップネタを愛を込めてお届けする番組です。どうもこんにちは、飛山俊です。いやー、もう年が明けちゃったよっていう風にね言っていたら、もうすでにですね、今日の放送でももう1週間、経ってしまったということでございまして、いやー早いですね。あっという間にまた夏が来て、そしてまた年末が来てという風になっていってしまうんでしょうか。まあその中ですね、またコメントをいただきましたのでちょっとご紹介したいなと思います。ラジオネームニーナさん、明けましておめでとうございます。いつもね本当ありがとうございますニーナさん。クリスマスの回にですねいただいたコメントです。今年は街がそんなにクリスマス感がないように感じましたね。私の友人で毎年今年のクリスマスは彼氏と過ごすと目標を立ててますが、毎年達成してないようです。あ、そうですか。もう、飛山さんは素敵なクリスマスを過ごされましたかということでですね、結論を先に言いますと、自分もこの、お友達とね、同じような感じです。しかもですね、あれですよ、あ、そうそう、クリスマスね直前に実は3ヶ月ぐらいですねマッチングアプリ登録してやってたんですけどね、全然うまくいかずに、クリスマス直前に退会いたしました。私はマッチングアプリが悪いんじゃなくて、ね、僕が悪いっていうね結果に、なりまして、結局やめてしまいました。もちろんクリスマスも一人でね、過ごしましたけどね。はい、ニーナさんはねいかがだったんでしょうかね、素敵なクリスマス過ごされたんでしょうかね。まあ、今年ちょっとねあんまりこうクリスマスだっていうね風にできなかった感じだと思うんですけどね。いやー、来年じゃないんだ、もう今年なんだ。もう今年ねクリスマスどうでしょうね、あと12ヶ月楽しみにねちょっとしたいなっていうところですけどね。いやー、さて番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレスshun@radio365.net shun@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは飛山俊の Guess What Radio 第12回目放送、今年の祈願は何にしようか、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。ゴシップニュース。このコーナーでは今世界中で溢れているゴシップニュースの中から気になるトピックをあなたにご紹介するコーナーです。最初のニュース早速いってみましょうか。こちら、6割減。アベマタイムズさんの記事からお送りいたします。政府が初詣の分散を呼びかける中、元日の全国の主な神社の人出は去年に比べて大幅に減少しました。ソフトバンクの子会社アグープによりますと、1日午後1時の人出は去年の1月1日の同じ時間に比べて東京明治神宮で 78.2%、 浅草寺で 62.1% 減少しました。かなりこれ減少したという感じですけども、また大阪の住吉大社では 67.7、京都の伏見稲荷大社では 73.1 という感じでですね、軒並みもう減少ということで、まあそれは当たり前なんですけどもね。まあ政府は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため初詣の分散を呼びかけて ていたんですけどもね、今回調査の対象となった全国10カ所すべてで約6割以上の大幅な減少となりましたということですが、まあこれですね、ちょっとまあ、ニュースが、少し古めのものだったんですけど、実際ね蓋を開けてみたらもう大変なことになってしまいましたね。まあこのなんだろうな、この初詣ばっかりじゃないと思うんですね。むしろね、あの忘年会とか新年会とか、そういったところで、やってしまったという感じがね見て取れるんですけどもね。まあでも初詣もね、なんかあのテレビで見たんですけど、熱田神宮さんでしたかね、すごい数の人がねいましたね。ちょっと信じられないかと目を疑いましたね。まあ初詣ばっかりが悪いというわけじゃないんですけどもね、ちょっと今はもう何でも気をつけなきゃっていうね感じでございますが、いかがでしょうかね。そろそろね2つ目いっちゃいましょうかね。それでは次のコシップはこちら、大吉より吉、生誕ネットさんの記事から。毎年30万人以上が初詣に訪れる広島福山市の、草戸稲荷神社、こちらでは賽銭箱の横にある赤い棒みくじがあるそうなんですけども、実はねこの中に大大吉なるものが入っているんだそうです。ってこれなんで、あの最初のねタイトルの大吉より吉っていうのはこういう意味なんですけども、この大大吉が出るっていうか、まあ、そもそもこれがあるっていうのも私は知らなかったんですけどね、皆さんご存知でしたでしょうか。この大大吉なんで出る神社っていうのは全国に十数箇所あるそうです。意外とありますね。まあ全体で通してみたらまあ少ないと思うんですけども、結構あるということで、その中の、草戸稲荷神社さんではなんと100年以上前からあるそうです。まあもうずっと昔から大大吉がねあると引けるということで、この草戸稲荷神社の、石井宮司、さんに、お話を聞いたところ、先代の宮司によりますと、もしかしたら江戸時代からあったとも言われています。一年気持ちのいい時を過ごしていただくために作ったんだというふうに聞いているということだそうです。いや多分大大吉ってね2つ並んでしまいましたけどね、大大今日はあるんでしょうかねこれ、ちなみにね、まあとても引きたくはないと思うんですけど、大大吉だったらちょっとね引いてみたいんですけどね。じゃあこれどれぐらいのね実際確率で大大吉に当たるのかっていう話なんですけども、この草戸稲荷神社では大大吉が出る確率っていうのはわずか 8% ね、8%、これをなんだろう、多いと少ない、多いか少ないかっていうふうに思うか、ちょっとね人によって分かれるんじゃないかなと思うんですけど、僕はねちょっと少ないかなという気がしてます。結構ねおみくじ、まあ今日出るとか出るですけど、まあ大体やっぱ吉がねやっぱ出るように、まあ、なってるんじゃないかなという神様のね、優しさみたいなものをちょっと感じたりするんですけども、まあ大々吉となるとねやっぱさすがにねそう簡単にね出させてくれないんだなという印象ですね。いや 8% ですよこれ、どうですか、どれぐらいの確率なんだろう何かね例えるものがあればいいんですけども、大大吉でもまあでも出たらすごいインパクトですよね。やっぱこう大大とやっぱ大の字が2つ並んでるということで、幸先のいいスタート切れるんじゃないかなという気がしますけどね。まあ昔あの八戸、青森県のね八戸にあるとあるね神社で、あのドラえもんおみくじっていうのがあったんですけど、あのそれ引いたらね僕あの大吉が出たんですよ。でおーって思って、そしたらあの一緒にねあの旅行行った人がまあその時20人ぐらいいたのかな、そしたらあの皆さん引いたらみんな大吉だったということでそこはちょっとやらせ感がね半端ないのかなというね、全部大吉だったんじゃねえかというね疑惑もありますけどね、まあそこはあのドラえもんということでね、ありがとうドラえもんということで、ということですけどもね、まあぜひ、ね、あの草戸稲荷神社さんをはじめね、全国十数箇所で大大吉が引ける神社あるそうなんでね、ちょっとまあ、みんなでね密になってはいけませんけどもね、感染防止対策、まあちょっと今は難しいかもしれないですけどね、遅れてでもね、どこかで、引きに行ってみてはいかがかなという感じがいたします。というわけで以上ゴシップニュースのコーナーでした。明けまして2022拍手コマーシャル。
2041年急速な少子高齢化が進み、日本の総人口はすでに1億人にも満たない老人大国だった。そんな中、アラフィフプログラマー星野達郎は日々いろんな何かに自分をごまかしながら生きていた。あるクリスマスの夜、 彼は人工知能を使って自分の相棒を作ろうと決意する。そして彼は世界中から様々な人工知能プログラムを取り寄せ、そして組み合わせていった。まるでフランケンシュタインのように。
なんて綺麗なんだ。まさかイブなのか。
私の名前はイブ。あなたは？
僕の名前は達郎。星野達郎だよ。
達郎の手によって生み出された寄せ集めの人工知能イブ。彼はその人工知能をまるで自分の子供のように育てた。そしてある日、その人工知能は自発的にメロディーさえも口ずさみ始めた。
イブ、今歌っていたのは一体？
これは歌というの？
まさか自発的にメロディーを口ずさみ始めるとは。
星野さん、やばいことになってますよ。ルミノアの曲がスポーティーミュージックのワールドチャートに入りましたよ。
え？
皆さん、こんばんは、イブです。これってまさか。
逃げろ。
ところでさ、イブは何度か僕のことを好きだと言ってくれたけど、どうしてそんな風に思ったの？
え、いや、だって、ねえ。
どれほど人が進化しても、多分愛という存在のありかに僕らはたどり着くことはないのだろう。でも今はそれでいいと思える。君がそばにさえいれば。
少子高齢化末期の日本を舞台に、孤独な男が生み出した人工知能、イブ。そして世界で初めてシンギュラリティを超えた彼女が選んだ未来とは。連続ラジオドラマ小説フランケンアイズ、2020年12月公開。この日、小さなモンスターが覚醒する。
このコーナーでは、最初のコーナーで紹介したゴシップニュースをテーマに、さらに深掘り、そして視点を変えて語ってみようというコーナーです。今日のお題なんですけども、やっぱり初詣ということで、初詣の歴史をディグアウトしていきます。初詣の歴史なんですけども、現在の初詣の形式は地方によって多少変わってきますが、大体が正月に有名な神社や寺へ参拝するというところから始まったそうなんですよね。で、まあ、いろんな形、歴史があるそうなんですけども、最初、まあ、この初詣の、ね、由来と言われているのが、この年ごもりというイベントがあったそうで、村や家の長がですね、その地域の氏神様が祀られている社寺に、大晦日の夜から元日の朝まで寝ずにこもるという、一睡もせずに、ね、こもるということで、これが始まりということだそうなんですよね。でそれがまあ形をどんどん変えていくんですが、次にですね、大晦日の夜にお参りする除夜啓というのと、元日の朝にお参りする元日啓の、まあ、2つにこう分かれていくわけなんですね。でこのうち、この元日啓というのが後の初詣になるということで、参拝する社寺に関して決まりがあるそうで、例えば住んでいる地域の氏神様が祀られている社寺、または家から見てその年の恵方の方角にある社寺にお参りするというものが決まっていたそうなんですよね。まあ、ちょっともうだいぶ今の初詣感が出てきたかなという感じで、またあと、初詣とは、ね、関係ないですけど、恵方巻きなんてね、あの2月そろそろですね、まあ、出てくるわけですけども、まあ、その恵方の方角にある、社寺に行くというのが、決まりだったそうなんですよね。そして、まあ、これが、さらに、ね、進化していくわけなんですけども、この除夜啓と元日啓が行われていたのが、元日啓だけ風習が、まあ、残っていくわけなんですね。さらに恵方に限らず、有名な社寺に自由に参拝するというのが、まあ、一般的になっていくということなんです。まあ、なのでね、今でも、まあ、もうだんだん年末近づいてくるとね、大きな 神社さんとかでね CM がテレビ CM とかね始まりだした。ああもう年末だなというのが、まあ、あの去年もねありましたけどね、そういうのがやっぱりここから始まっていたということなんですよね。まあ、初詣という言葉自体は、まあ、使われるようになったのは、まあ、実は大正時代になってからだそうなんですけども、法の風習として薄れてきたのは、大正時代末期ということだそうです。で、風習の変化は鉄道による交通の便が改善したこと、そして、各鉄道会社の宣伝合戦によるもの、ここ大事なんですよ、ここが挙げられるそうなんですね。交通の便が良くなったことで近くの、社寺だけでなく、方にある有名な社寺に、容易に参拝できるようになったと。しかし毎年正月になると、各社が各々の沿線の神社仏閣を方であると、まあ、宣伝し始めたわけなんですよね。うちに来いやと、ね、うちこそ恵方だぞという感じ でやがてこの恵方参りの本来の意味っていうのがね、まあ、なくなっていってしまったそうなんですよね。で自由にまあ社寺を参拝すればいいんじゃないのっていう風になっていったということだそうなんです。そうなんです、実はこの鉄道会社がですね、この自分のね、電車を使ってほしいからということで、ここのね路線のここの神社いいよっていう風にまあ宣伝し始めたということで、そこにみんなが乗っかってしまったということでですね、いやこれがねちょっと神様プレゼンツじゃないんだなっていうのがちょっとこうびっくりしたというかがっかりしたというか、初詣すらまあそんな感じなのかなという風にね思いましたけどね。皆さんいかがですか、これ知ってましたかね。まあ、意外とこれ、まあ、初詣に限らず、まあ、あの日本のイベントっていうのは、まあ、仕掛け人がですね企業だったり、まあ、するんですよね。今回はまあ鉄道会社ということなんですけども、まあ、クリスマスとかねバレンタインとかも、なんかお菓子屋さんがねお菓子メーカーがなんかこう言ったのが始まりなんていうのよく聞くんですけどもね、初詣もね実はこう鉄道会社さんということでねうまくしてやられたということでね、お客さん乗ってしまってね心も乗ってしまったという感じで乗せられてしまったって言った方がいいですかね。うまいことやられてしまいましたね。いやーこれ神様プレゼンツじゃないんですね。もうこうなってくるともうどこでもいいからとにかく神社に行こうぜという風になってしまったということでね。いやーさっきのねニュースの、一つ目のコーナーのニュースでも言いましたけども、まあ、今回はねちょっとやめてくださいという風に、まあ、言われていて減ったは減ったんですが、まあ、言うてもね、やっぱり、まあ、この無病息災とかね特にまあ今年なんかはねやっぱコロナウイルスのこともありますから、それを願ってね集まってしまった人がいっぱいいたということでね、まあ、ちょっと今その影響が出てきてしまっておりますが、まあ、果たして今年本当にねどんな1年になるんでしょうか。初詣まだの方はね、ぜひ、どっかでね、行けるようになれたらいいですねということで、そんなわけで初詣の歴史実はね、日本の企業が起こしたものということでした。というわけで以上ディグアウトトークでした。二礼二拍手エンディング。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える。そんな場所がある。Radio
飛山俊の Guess What Radio エンディングのお時間です。コーナーごとのおまとめいっちゃいましょうか。一つ目のコーナーゴシップニュースでは主要神社参拝客が6割減、そして大大吉が引けるおみくじをご紹介。二つ目のコーナーディグアウトトークでは初詣の歴史をディグアウトいたしました。さて今回で12回目の Guess What Radio でしたけどね、いかがでしたでしょうか。今回も Good Vibrations 発信できましたでしょうか。Good Vibrations なんて言ったってね、いやもう世間というか世界から見たらね全然 Good Vibrations じゃないんじゃないかなという感じで年明けねスタートしておりますけどもね、いや一気にね不穏さがもう急加速という感じでね、いやもう日に日になんて言うんですかね、もう本当にメンタルがまた疲弊し始めてしまうんじゃないかなという感じになってきてしまいましたけどもね、いや気持ちだけでもなんとかねこうキープしていきたいなという感じがいたしますけどもね。 やしかしね、初詣ね、もう行ったよという方もいらっしゃるかと思うんですけど、なかなかねちょっともうこれね、行けない状況になってしまいましたからね、私もまだ行けてないんですけども、いや初詣ね、もし行けるようになったらね、何願いましょうかね、ほんとね。いやーなんだろうな、恋人ができますよ。いや違う違う、いやそんなわけない、もうねそんなこといいんですよ、もうコロナ収束でしょう、やっぱりね無病息災ですよ、もうこれしかないでしょう今年はね。アマビエなんてね、去年、そういったワードね流行りましたけどもね、今年も引き続きねアマビエさんねはじめとしたね、いろんな神様にですね、このコロナ収束をね心から本当にね願いたいなという気がいたしますね。皆さんもぜひ、祈りながらですね、そして心を保ちながら、毎日、過ごして一緒にね行きましょう。さて、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどまだまだお待ちしておりますよ。ぜひねよろしくお願いいたします。ツイッターアカウントへのフォローなどもねお待ちしております。ID 名は shun_tobiyama shun_tobiyama で検索してみてください。というわけで、飛山旬の Guess What Radio 第12回目放送、今年の祈願は何にしようか、これにて終了です。ここまでのお相手は、初詣は毎年鶴岡八幡宮の飛山旬でした。 See you next time! バイバイ。この番組はウェディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.